ヨハネによる福音書7章32節から39節。ファリサイ派の人々は、群衆がイエスについてこのように囁いているのを耳にした。祭司長たちとファリサイ派の人々は、イエスを捕らえるために下役たちを使わした。そこでイエスは言われた。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。するとユダヤ人たちが互いに言った。私たちが見つけることはないとは一体どこへ行くつもりだろう。ギリシア人の間に離散しているユダヤ人のところへ行ってギリシア人に教えるとでも言うのか。あなたたちは私を探しても見つけることがない。私のいるところにあなたたちは来ることができないと彼は言ったが、その言葉はどういう意味なのか。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスは、ご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスは、まだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。信仰告白、賛美歌566番を持って使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。天地の造り主、全能の父なる神様、よみがえりのイエス様の命ゆえに、私たちはあなたを褒めたたえます。こうして健康を与えられ、礼拝に集うことのできた恵みを感謝いたします。私たち礼拝に集いたいという思いを募らせてここに参りました。あなたの憐れみの中に置いていただきたいと願って参りました。 イエス様の命の慰めに預かりたいと求めてまいりました。あなたはこうして私たちの求めに応えてくださいました。いや、あなたが慈しみを持って私たちをあなたを褒めたたえる民として呼び集めてくださったのです。どうぞ今心からあなたを賛美礼拝する私たちとならせてください。あなたの豊かな聖霊の注ぎを持って新しくあなたの民と作り変えてください。イエス様が伸ばしてくださる十字架の御手に手を取っていただいた私たちとならせてください。神様、私たちは飢え渇いておりました。あなたの御言葉を慕い求めてまいりました。それほどにこの世の日々はあなたから私たちを引き離そうとしてまいりました。私たち人と比べる心に苛まれておりました。あの人に比べれば私の方が幸せ、あの人に比べれば私の不幸の方がまだまし、そんなふうにしてしか自分を確かめることができませんでした。そしてそんなふうに自分を見ることに疲れてまいりました。イエス様が誰よりもへり下ってくださったことを忘れて自分の小ささを恐れていました。神様、どうぞ私たちをお救いください。愛されたいという思いから、評価されたいという思いから、重んじられたいという思いから、褒められたいという願う心から、認められたいという虚しさから、どうか自由にしてください。私たちはイエス様の十字架と復活の御業によってあなたの子供とされている、その慰めを、そしてあなたを仰ぎ見る広々とした心をどうか私たちに与えてください。あなたの豊かな霊の注ぎを持って御言葉を聞かせてください。あなたが私たちを良きものとしてご覧くださり喜んでくださっている、その喜びのうちに私たち新しく歩むものとならせてください。神様、世にあって今日は母の日でもあります。教会から始まったこの行事もまた神様あなたの慈しみ憐れみを覚えるものでありました。神様、世にあって母とされている者たちの労苦をあなたが顧みてください。またその喜びを教えてください。また私たちそれぞれに与えられた母親との関係があなたの祝福のうちにあったことを思い起こさせてください。いや、それは時に世にある私たちのものですから、関係つまずいているもの、ぎくしゃくしたものであったかもしれません。傷ついた思いをそこに思い起こすかもしれません。でもそこにあなたがお与えくださった関係であったということに、神様、私たちの祈りと慰めと見るものとならせてください。どうぞ神様、そのような広がりの中にまた私たちの家族もあります、あるいは友があります、そこに私たちの祈りを覚えている祈りの場があります。神様、イエス様が互いに愛し合いなさいとおっしゃったその言葉、そのことを本当に教会のうちに閉じ込めるのではなく、今ここに共に集うことのできない家族や友人のうちに、あるいはこの世にあってその祈りの通り、イエス様のお言葉通り生きることを得させてくださいますように、どうか神様、この松沢教会が伝道の器としていよいよ豊かに用いられますように、救いを求める人たちがここには光があることを明かしすることができますように、また洗礼を起こす者が起こされますように、そして御言葉述べ伝える伝道献身者が起こされていきますように、 そのような豊かな教会の歩みを神様、あなたがお与えください。世にあって、松田教会とともに、あなたの御栄を表す雲中者の働きを顧みてください。そこに連なる一人一人、その働きの上に、あなたの豊かな顧みが与えられますように。どうか、私たち、世の終わりまで、福音を述べ伝えることのできる知恵と力とを与えてください。そして私たちの祈りが、本当にいつもこの国の救いのために、また世界の平和のために、思い広げ祈る私たちとならせてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る。イスラエルの民がエジプトで奴隷のようにつながれていた。そこからの解放を記念するお祭りの一つに、カリオの祭りというのがありました。そのお祭りにイエス様も、エルサレムの都に集ってですね、その祭りを祝っているその最中で、おっしゃったのが今の一言です。でも私たち教会のカレンダーの中ではですね、来週が聖霊降臨日、ペンテコステ、それこそ教会の大きな3つのお祝いの一つとなるわけですけれども、その聖霊降臨日ペンテコステのお祝いに先立つ今週はですね、イエス様の昇天記念日、イエス様が天に帰られたことを覚える日として、教会のカレンダーの中ではそのように覚えられています。イエス様が十字架の死からご復活なさった後に40日間イエス様は弟子たちと共に過ごされました。その間に多くのことをまた改めて教えてくださった、そういう40日間であったことと思いますけれども、その40日目にイエス様は弟子たちの見ている前で天に上げられた、その出来事を覚えるのが今日この日であるということです。それこそ今ご一緒に使徒信条を告白いたしましたけれども、その中で3日目に死人のうちよりよみがえりというふうにその告白した、その後に天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、そういうふうに私たちの信仰の言葉としてこう言い表すわけです。だからイエス様が天に昇られた、あるいは今日の言葉でイエス様のおっしゃった言葉で言えば、自分をお使わしになった方のもとへ帰るということ、これが私たちの信仰なんだ、私たちの信ずるところなのだということを教会はずっと受け継いでまいりました。だから私たちも、天に昇りって今ね、毎週礼拝の中でこう告白しているわけですから、今日、この日を覚える、キリストの昇天、イエス様が天に帰られるっていうことも、これも信仰なのだということなんですね。そういうふうな中で聞いている御言葉、イエス様は今しばらく私はあなたたちと共にいる、それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る、この言葉に私たちは今日共に聞くわけです。イエス様がこのまず私はあなたたちと共にいる、ね、私はあなたたちと一緒にあるんだ、いやあなたたちは私と一緒に生きるんだ、そうイエス様がこれおっしゃってくださるわけです。なぜってこれ私たちの世の歩みは得てしてですね、イエス様が共におられるということを隠そうといたします、分からなくさせます。そういう私たちに対してイエス様は、私はあなたたちと共にいる、そういうふうにおっしゃってくださる。私たちがこの主の日ごとに毎週礼拝に集まって聞いている、 たくさんのことをその聖書を通して聞いているように思いますけれども、実はこの一つだけだったりする。イエス様が私たちと一緒にいてくださる方なんだ。そこに私たちは立ち返り、そこから送り出されて、でも一週間の歩みの中でイエス様が一緒にいることなど分からなくなり忘れてしまい、いや本当にそのことが本当に乏しくなって、なんか自分だけで自分一人で生きているような心地して、そういうふうな中でなんか心もすり減らして疲れ果て、そして戻ってくるとまた私はあなたたちと共にいるって、その言葉を聞きながら、あそうだったって思ってね、もう一回帰っていく、そういう歩みを私たちはしている。それは悪いって話じゃないです。イエス様が毎週こうやってあなたたちと一緒にいる、私はあなたたちと一緒にいる、その言葉を聞きながら私たちは過ごすように、そう語られながら過ごすものであったらそれでいいんだっていうことを聞いてるんですけれども、この私はあなた方と共にいる、あなたたちと共にいるっていうね、それは本当にどんな時だってイエス様はそういて、そのようにしていてくださるんだって、これは私たちのですね、この生き方そのものがそうだっていうことです。そしてこのことを私たちは聞き続けているっていうことは、非常に、このそういうふうにおっしゃってくださる、まあ、教会が信じるところとして非常に大事なところとして聞いているのは、これただイエス様が一緒にっていうことだけじゃないですよね。そのイエス様が十字架につけられ死にて葬られた方、しかしその方がよみがえっておっしゃってくださるということです。ただイエス様がということだけではない、十字架の主、そしてよみがえの主であるイエス様が、私はあなたたちと共にいるとおっしゃってくださっている。私たちの教会にあっても明日前田美智子さんのお葬式がここで行われますけれども、それはただ亡くなった方を偲び、その棺を囲もうというだけではありません。そこに私たちは信じているからです。イエス様も死んで葬られた方、つまりイエス様が人の死をまた葬りを共にしてくださる方だということを私たちは信じています。そしてまたそれは人がそのまま死ぬということをイエス様も一緒にされたんだということだけでなくて、むしろ私たちはそこにそのイエス様という方はよみがえりの主であるということも合わせて聞いている、いや合わせて信じているわけですから、そこに死にゆく私たちのこの肉体における歩みも、しかしついにはイエス様のご復活の命に預かるのだ、いや死んだ者として葬られていくというよりは、これはちょっと変な言い方になりますけれどもね、生きたものとしてまさに私たちの教会で行う葬りは神の身元に送る、イエス様のよみがえりの命に結ばれたものとして送る、そのような葬りを私たちは教会にあってはなすわけですよね。死んだ方としてだけではない、イエス様の命に結ばれなお生きている、神様の前には一つも虚しくならず神様のものとして迎えられているんだというところに送る、だから教会にあってこそ送るという言葉、お葬式にあってそう使うのはふさわしいことだと思います。だからそういうふうな、そのただ死の悲しみに手渡すだけではない、イエス様が共にいてくださる慰めの時、私たちはこの世にあっては、ね、ついにはそういうふうな時を迎える。それも 私はあなたたちと共にいる、おっしゃってくださるイエス様の言葉に聞き続けている教会だからですよ。いやそこに生きている私たちのなす技だからですよ。いやそういうものとして神様がしてくださるところに私たちは生きていく、イエス様が共にいてくださるという安心を聞き、励ましを聞き、命があることを覚えるわけですよね。私があなた方と共にいるんだ。そこに私たちの信仰の歩みがあります。そのことを聞きながら、 と一方で今日聞いているところ、今しばらく私はあなたたちと共にいるとおっしゃったイエス様が、それから自分をお使わしになった方のもとへ帰るとおっしゃるんです。共にいるとおっしゃってくださった方なのに帰るっておっしゃる。自分をお使わしになった方のもとへ、つまり父なる神様のもとへ帰るとイエス様はおっしゃる。何とも矛盾しているようにももしかしたら聞こえるかもしれません。なんで共にいてくださる方が、まあ、帰る、いわば私たちから離れてしまうんだろうか、まあ、そんなふうに受け取られるでしょうか。だからここでイエス様の周りに集まっていた人たちも、ユダヤから遠く離れたギリシャ人のところへ行ってしまったんだ、行ってしまうのか、で自分たちのことは置いといてギリシャ人の方へ行っちゃうのか、でそんなふうに受け止めた人もそこにはありました。あるいはこれは近くにいた、それこそイエス様の弟子たちにとってはどんなふうにイエス様の言葉は聞こえたんでしょうかね。共にいるとおっしゃってくださるところに、まあ、私たちが安心を覚えるとするのなら、反対にイエス様がね、帰るとか言っておられなくなるっていうふうにそれを受け止めるとするのならば、そこには不安や心配、どうにも この心もとない気持ちになるんじゃないかな、そう思うんですね。僕が、まあ、今こうして牧師として皆さんの前に立っていますけれどもね、まあ、僕がこの牧師になろうと思ったっていうかな、まあ、牧師として牧師になってもいいかなっていうか、されてもいいかなってちょっとうまく言えないんですけども、そう思った一つの理由はですね、僕が学生の頃出席していた教会がこう無牧師になったんですね。まあ、牧師が、あれは7月だったかな、他の教会に転任されたんですよね。でその後僕はその出席していた教会 の牧師館に住むことになったんですよ。留守にしといちゃ困るから、ちょっとね、不用心だからあんた住んでるっていうふうに言われて、僕どうもりになったんですね。でね、どうもりしてるとですね、教会ですかって、ちょっと私人生に疲れてるんですけどとかって、そんな電話 もう受け答えすることだって、いやちょっと僕どうもりしてるだけですから他の教会に電話してくださいって言って、もうそんな電話番までしてたのを思い出しますけれども、でいやそれはともかくですね、いやそうやってどうもりした経験の中でですね、何を見たかっていうとですね、教会の皆さんがどうにも落ち着かないですね。まあ、教会の、まあ、松田教会でいうとこの役員の皆さんいらっしゃるわけですよね。でその人たちがこう毎日教会に来て朝から晩まで、教会の方の留守をしながらそうやってやっている。でも毎週の礼拝は近隣の教会からね、牧師とかあるいは学校の教務教師の方が来て礼拝の説教はしてくださいましたから、礼拝を守ることができました。でもどうにもそのどう言ったらいいのかな、教会が落ち着かないんですよ。こうそわそわしているというか、なんともこう自信に欠けているというか、こう元気がないんですね。で、まあ、そういうふうな中で、ああこれは大変なことだな、でこういう教会があちこちあるんだなということを思ってたらですね、それならまあこんな僕でも使ってもらえるんだったら牧師にでもなろうかなってでもって言い方が何ともあれですけど、だから僕はですね、積極的にこうね、イエス様を伝えたいとか、今でこそイエス様イエス様言ったんですけど、イエス様ぜひ聞いてなんていうふうに思って牧師になったわけじゃなくてですね、なろうと思ったわけじゃなくてですね、その始まりはその無牧師の教会でした。そういうこうね、牧師がいないっていうこと、こんなに不安になっちゃうんだっていうふうなことを本当に思うんですよね。まあ、そう言いながら僕ここに来るにあたり、前任地の和歌山教会無牧師にしちゃったんですけどね。 いや、その前、和歌山教会に移った時もその前にいた泉高森教会無牧師にして出てきたって、ね、お前やってることと言ってること違うじゃないかって感じなんですけど、これがね、日本伝道するにあたり牧師がこんだけ足りないんだってね、ぜひ祈りに覚えてほしいと思うんですが、さらに言えばですね、州法にも祈祷会でね、祈る教会ってありますけど、これ僕が来てからもう毎週この教会も無牧師ですかっていうね、無牧師の教会のため祈ってくださいってね、毎週祈る教会、ここも無牧師、ここも無牧師って、ね、そんなの続いてますよ。だから今日本の教会本当に牧師がいないんだな、足りないんだなっていうことをね、ぜひ皆さんには本当に祈りを覚えていただきたいと思うんですけども、すみません、話がちょっとどっか行っちゃった。あ、そう、それでね、それでねとか言うんじゃない、やっぱりこのイエス様がおられなくなるって帰るって言われた時に弟子たちどう聞いたんだろうって、やっぱり心もとなかったんだろうって、まあそれはこうそのね、まあ、牧師がいなくなるっていうのとイエス様がいなくなるっていうのは全然違う話ですから、ごっちゃにしちゃいけないんですけども、なんかそんなことをこのイエス様の言葉を聞きながら僕はこう思ったんですよね。でもやっぱりイエス様がおっしゃる言葉としてちゃんと聞きたいと思うんです。だからなんかそういう感傷的な思いとしてね、なんか聞く、自分に引き寄せて聞くというよりも、ここでイエス様のおっしゃることをイエス様の言葉として聞きたい。イエス様がご自分を使わされた方のところへ帰るんだとおっしゃる、まあ、そこにはどんな思いで、あるいは私たちに何を伝えてくださっているのか、あるいは私たちはそのイエス様のおっしゃる言葉にね、何を信じるんだろう、そういう言葉として丁寧に聞いた方がいいなということをまあ思うんです。で、イエス様は自分をお使いしになった方のもとへ帰るとおっしゃる、そこでですね、ご自分は使わされてきたのだ、こう改めてここでおっしゃってるわけです、ね、で、このことは私たちもイエス様というお方を知るときに、あ、イエス様って使わされてきたんだっていうことを、まあ、改めてね、聞いていただいてよいかなと、受け止めていただいてよいかなと思うんです。父なる神様のもとから使わされて、そしてその使わされたということはそこに帰るんですよ。使わされっぱなしっていうことじゃないです。使わされたら使わされた方のところへ帰る。これは例えば弟子たちがイエス様に使わされたっていうことがね、他のところで、聞くことありますけども、その使わされた弟子たちはイエス様のところへ戻ってくる、ね、使わされたら帰るまでがその技なの。だからイエス様が救い主だって教会が信じるところで、もう私たちのところに来てくださって、私たちと共にいてくださる、ここが私たちの信仰の要だっていうことを先ほどお話ししてますけれども、でもそのイエス様を信じるという時に、やっぱりイエス様のなさったこと全てを私たち信じるところがあって、イエス様のなさることの全てに私たちの救いとつながっていることがある。だからこのイエス様が神様のところに帰る、そこにも私たちを神様の子供として取り戻す御業がそこに行われている。私たちの信じて生きる望みがこのイエス様の帰るという出来事の中にもあるんだということを聞きたいと思うんですね。で、繰り返していますように、イエス様が共におられるというところに、そこに私たちの日々の支えがあり、また私たちの辛い時、悲しい時、悩める時、まあそれは逆に言えばそういう時っていうのは、私たちから言えばイエス様が見えなくなるんだけれども、でもイエス様が共にいてくださるということをこうやって繰り返し繰り返し聞く中で、ああこの時にも、このイエス様が自分から見えない時にもイエス様おられるんだ、だから大丈夫だ、言わせていただける、 イエス様にが共にいてくださる大きな慰めを、満たされた思いを知る私たちです。でもそういうふうな中でイエス様は帰るっておっしゃる中で伝えてくださる時にね、その帰る先は天の父なる神様のところへ帰られるわけですよ。でそれは私たちがこの世にあってイエス様を信じるところにあって、まあ、イエス様が共にいてくださるっていうことを私たちが信じるその生活の中にあって、それを世の歩みだけにしないっていうことだと僕はこの帰るということに聞きました。皆さんの大変だったこと、頑張ってきたこと、苦しんできたことがそこにあってイエス様を支えてしていますっていうことが世のことだけじゃない、イエス様が父なる神様のもとへ帰られるのだとすれば、それは天にあっても知られていることなんだっていうことです。私たちのこの地上の歩み、その皆さんの日々の生活の中である出来事が天にあっても知られている、いやこれはもしかしたら、いやそんなの当たり前でしょって、私たち父なる神様に見守られているのですからって、もちろんそういうふうに受け止めていただいているのだったらそれでいいのですけれども、それはなんでそういうふうに神様が知ってくださっているのか、それはやっぱりイエス様が変えられたっていうところに聞いてよいかと思うんです。私たちのこの日々の生活をイエス様がね、お支えくださいます、イエス様一緒にやってお支えくださいます、守ってくださいます。私たちが自分のその生活の中で、皆さんの暮らしの中で知るところはね、ある意味そこまでだったと思うんです。でもイエス様が天に昇られる、イエス様は父なる神様のもとに帰られるときに、私たちの世にある長谷場で負ってきた重荷も、耐え忍んできたことも、涙してきたことも、それは天にある出来事とされるんだ。この世の問題としてだけではありません、ね、共にあって私たちを守り、力づけ、励まし、慰めてくださるイエス様があります。でもそれは私たちのこの世を耐え忍んでいく力、日々の生活をやり過ごしていくための力だというだけで終わるんじゃないんです。ヨハネの黙示録に今日聞きました。玉座に座っておられる方と子羊とに賛美、誉れ、栄光、そして権力が世々限りなくありますように。私たちの追ってきた出来事が世にある皆さんのその生活、その人生の中で過ごしてきたあれこれが、そしてここにこそイエス様がおられる、その慰めに預かってきたことは、この天にある神様を褒めたたえている、いやイエス様を褒めたたえているところとつながっているんです。イエス様が賛美され、崇められているというところと、その場所と、私たちの世にあるイエス様に支えられてきているその歩みが一つなんだ。皆さんの労苦も悲しみも忍耐も、あるいは過ちも、世のこととしてだけじゃない、ついには神様、あるいはイエス様が賛美されるところと結ばれている、このことをイエス様が変えられる、イエス様をお使わしになった方のもとへ変えられるというところに聞いてよいと思います。あれはついにはというだけじゃない、今礼拝を捧げているときに、まあ、ここにね今日集われている中で、すべてが満足です、幸いです、喜んでます、感謝ですだけの人ばっかりじゃないと思うんですよね。秘めたる思いの中に辛い思いをしている、苦しい思いをしている、あれは誰かを許せないでいるとかね、悔しい思いをしているとか、 そういうのを抱えたままに引きずったままに礼拝に集うということあるじゃないですか。いや、皆さんの中にもそういう方あるんだと思うんですよ。病気の心配をしたり、いや自分のことだけじゃない、家族のことでの心配があったりね、そういうことで、私たちはそれをね、この世のことだけとして追ってるんじゃなかったはずですよ。この世のこととしてだけ祈っているのだとすれば、そうだとするのならね、あえて言いますけども、そんなら教会来なくてもいいんじゃないですかって、何も一緒に礼拝しなくてもいいじゃないって思うんです。だって、そういういわゆるお悩み解決してくれるようなね、そういうご利益を売りにしているところは、世の中巷にいっぱいあるわけで、それはそれで済むんじゃないっていう話になる。でも私たちは、多分皆さんは、いや、それだけじゃないっていうことを教会に来て、まあ僕は今日あえてそういう話をしてるわけですけれども、すでに知っておられるんだと思うんですよ。私たちは神様を礼拝しています。ここにある、ここに御顔を向けてくださる神様でありますが、しかし天にある神様を私たちは礼拝している。イエス様が帰るとおっしゃっているのを聞くときに、それはイエス様と遠くあるっていうことじゃないんです。帰って、イエス様をお使いしくださった父なる神様が天におられる、しかしその天にあるおられる方を私たちは礼拝しているというふうに言うときに、私たちはこの天に帰るとおっしゃってイエス様は、さっきね、僕が、まあ、ある意味ミスリードしたような言い方になりましたけれども、ただ私たちの寂しさの中でイエス様は遠くに行っちゃうって話じゃないんです。むしろ、イエス様が天におられる、天に帰られるとおっしゃってくださったからこそ、私たちが父なる神様を礼拝しているっていうことは、本当にこの今、この時にあっても私たちのものとされるんです。黙示録に聞くような賛美栄光を誉れ、いよいよ限りなくありますようにと、そのように礼拝されるその賛美の声が、いつかの声だけじゃなくて、今ここにあっても私たちのこの口に上らせていい言葉とされるんです。だからそれは辛いことや苦しいこと、この世のね、人生の私たちの世の歩みの生きにくさがあるから、私たちは信仰を求めてきました、宗教にすがってきましたということから始まるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、むしろこのイエス様が天に帰られて、私たちを賛美、誉れ、栄光、そして権力がいよいよ限りなくありますようにっていう、その賛美の列に連なるあなたたちとするんだ、そうやって神様を、またイエス様を仰ぐ喜びのものとしてくださっている。天に帰られてイエス様の家に、私たちは今日も天と結ばれているんです。だから今私たちが、その皆さんのその生活の中に労苦を負い、嘆きこぼれる日であったとしても、苦い思いをしているのだとしてもね、思い煩うことに満ちているのだとしても、あるいは死を前にする、そのような私たちであったとしても、でも私たちは礼拝を捧げるものとされているっていうのは、私たちの労苦の延長線上に神様がおられるのではなくて、天に帰られたイエス様の家に私たちはすでに神様を礼拝するものとされている、この事実があるからこそ、私たちは今日ここに神様を崇めるものとされている。皆さんがどんな中に置かれていたのだとしても、神様を礼拝するものとされているんだ。私たちの始まりは天に帰られたイエス様がおられるところから始まっているってね。順序としてはね、ひっくり返っているように聞こえるかもしれないけれども、私たちの信じるところとはそうなっている。だからそうやって、皆さんの聖の一切が天と結ばれているということをね、イエス様はさらにダメ押しするように大声でおっしゃったって言うんです。 乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエス様が変えられることが私たちを生かすことになる。あなたのすべてがイエス様の変えられる点と、天の父なる神様の御前にあることとされているんだ。そのつらかった時も、感謝の時も、こらえて過ごしてきた時も、希望を抱いたことも、そのすべてイエス様を褒めたたえる栄光と結びついている、その大きな喜びが、大きな喜びをあなたの人生にあって聖霊が教えてくださる。そこにあなた方は生きていく。よどんだままではなくて川の流れのように生きているではないか。これからそうなろうじゃないんですよ。生きてる。生きた水が川となって流れ出るようになる。もうなってる。イエス様私たちにおっしゃってる。そこに生きてけ。イエス様がそうおっしゃってくださる声が本当に私たちに届くように、それがね、イエス様が変えられた、天に変えられたという出来事の中で、まあ、改めて私たちに伝えられているんだということですね。本当に私たちのこの一切、天にあって知られている、地上のものとしてだけではない、本当にその一切を天が覆っているんだということの中でね、私たちはもう一度この身を起こし、神様を見上げることができる、広い心に立たせていただける、その喜びを、慰めを共にしたいのです。お祈りいたします。父なる神様、イエス様があなたのもとに帰り、今も私たちのために取りなし祈ってくださっていることを覚えて感謝いたします。イエス様がその地上の歩みの中に、私たちの労苦の一切を、また罪ゆえの悩みの惨めさを全て引き受けてくださり、十字架におかかりになり、そしてよみがえられました。そのよみがえられたイエス様がついには天に帰られた、そのことのゆえに今こうして私たちは神様あなたを礼拝するものとされているのです。天にある礼拝を先取りするように、私たちは今神様あなたを崇めることをもって、あなたの慰めに預かり、あなたの励まし、あなたの命に生かされていく、その幸いをここに覚えることが許されました。感謝です。どうぞ神様、イエス様の天にある取りなしの祈りの中で、私たちは豊かな霊の注ぎを受けて、あなたの導き、あなたの励ましのうちに新たに歩み出す私たちとならせてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。